はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチユミです。今日は8月22日金曜日ですね。はい、今日だったんですが、今私ですね、スピリチュアルのアメリカのスピリチュアルチームとともにですね、学びを進めているのですが、その卒業生たちで構成されている、はい、週にね4回行われている練習会というものに参加してきました。アメリカのね時間となりますので、はい、あちらの午後2時ぐらいなんですけれども、朝だったかな、朝10時、あ、そうですね、朝の10時11時ぐらいなんですが、私にとってはですね、真夜中というか3時4時の世界観となっているので、ちょっとね、3時に目覚めるのは体的にちょっと無理がかかるということで、4時のセッションの時週2回あるのでね、それに参加しているのですが、そこでね得た気づきっていうものを、今日のねトピックとなりましたので、はい、そのお話をさせていただきたいと思います。おはようございます。ラテナルティーブさん、早いですね。はい、5時33分ということで、いつもね香里さんのところでもすごくお早いご参加されているので、朝活をされているのかしら、それとも朝がお仕事前でなのかしらね。素晴らしいですね。はい、そうなので、私も朝の4時から、朝3時45分にアラームをセットして、4時からのセッションに参加して、で、5時からちょっと一人時間というものがありましたので、寝直そうかなと思ったんですが、いや、寝直すよりは自分の、思考の整理をしようと思って、ちょっとね、受け取ったメッセージとかを整理していました。はい。で、今日の、今日の、その、先輩たちが、作り上げてたトピックですね、を、日本語バージョンにアウトプットして、私の中にも落とし込む、皆さんの気づきにもつながればいいなと思っていますので、はい、今日はそのお話をさせていただきます。結局は自分なんだっていうことに、行き着いたなといったような感じがするんです。例えば、ものすごくね、凄腕のヒーラーさんであったりとか、そう、霊媒師さんとか、もしくは、どんな方がいらっしゃるかな、エネルギーワーカーの方がいらっしゃる。これ何もね、エネルギーワーカー、スピリチュアルの世界ということに限らなくてもそうだと思うんです。オットショーちゃんを見ていてもそうです。オットショーちゃんは、姿勢矯正師、整体師です。はい。そして、たくさんのクライアントさんを見て、その方たちの人生を変化させてるという、痛みを消失させるであったりとか、あとは私が本職でしている看護のお仕事もそうですよね。たくさんの先生たちのもとにですね、はい、病気の方がいらっしゃって、そして、治癒をされていくということですよね。そのプロセスにおいて、この世界からお別れを遂げる方もいらっしゃるかもしれませんし、治って、はい、まだこのね、地球上での生活を続けるという方もいらっしゃると思います。はい。ラテンフィムさん、家事をするには早起きしないと間に合わず。なるほどですね。ユミさんこそ早起き朝活お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。そうですね、本当に。朝の時間ってね、確かに起きるのにちょっと勇気がいる冬の朝なんですが、オーストラリアは。ただ、起きた後ですよね。あ、そっか、誰もいないこの空間っていうのは、尊いよなというような感覚になるんですね。私の朝ライブ、たまに病院の駐車場で行うこともあるんですが、私にとっては本当に私しかいない私だけの時間という形になるので、朝のこのね、一人の時間ってなかなか貴重だなと感じております。きっとアルタナスリーフさんもそうなのかもしれないですね。はい。そう。で、そう、たくさんの治す方ということ、治す人たちと治される人たちっていう方がいると思うんですね。そう、それは医療の現場でもあってもそうだと思うし、医療でない場合もですよね。そう、施術さ、治す人がいて治される人がいる。姿勢を治す人がいて治される人がいる。私のエネルギーワークもそうですね。エネルギーワークをすることで自分に向き合うことができるっていうような感じで。で、今日のトピックのメインになったのは、やっぱり結局はご自身であること、自分だということをね、そのヒーラーさんの一人が言っていたんですね。というのは、どんなに、いいものを届けようとしていても、例えば、その方がですね、今世で、これは しないと決めてきた、治らないと決めてきたとか、例えばこういう道を進むことが私の学びにつながっているというふうに捉えているのであれば、そこにどんなに外部からエネルギーを投げかけようが、どんな除霊師さんに頼んで昔のカルマを清算させようとしてもですね、そこは本人が意識を変え、本人が向き合わなければ変わらないというようなことを今日のメイントピックで扱っていたんですね。まさしくそうだよなと思ったんです。そしてそのセッションが終わりですね、自分のこと、そして夫翔ちゃんのこと、そして私の本職である看護のお仕事を考えた時もそうだったんです。やっぱりね、患者さんの中には堅くなに心を閉ざしている方もいらっしゃるんですね。で、私のクライアントさんの中にもやっぱりね、こうすごくエネルギーの通りが良い方もいれば、そう堅くなにその殻をに閉じこもってなかなかこう開かない方もいらっしゃるんですね。それはやはりその方が決めてきていることであって、そこに気づきを与えるのが私が行っているヒーリングであったりとか、ライトワーカーとしてのお仕事の部分でもありますし、例えば看護の方であれば、そこの殻を少しだけ外す、例えば玉ねぎの皮を剥くようなプロセスですよね。そう、外側がすごく硬いので、その皮をほんの少しだけ切り身を開けてあげる。そしてそこに光が差し込むようであれば、そこがスターティングポイントで、そのアングルから入っていくというような形。ただ、やっぱりね、人間というもの、魂というもの、この世界、この地球に生を成して、やはりすごく尊敬されるものなんですね。ということで、ご自身の意志がですね、かたくなに、そう、本人はね、気づいてないことが結構多いと思うんです。いやいや、私からなんてと、持ってないしって思われる方もいらっしゃるかもしれません。だけど、エネルギーの通りが悪かったりとか、無意識に殻を張っている方がいるのも、確かなんですね。で、そこに気づきを与えるのがライトワーカーであったりとか、人を治す人、お医者様であったりとか、治療家さんたちの役割なんだと思うんですね。で、やっぱり、そこで、例えば A さんが私のところに来たとします。で、私のところで、そう、気づきのスパークというか、気づき、てくださるだろうかという形でエネルギーを流す。例えば、ちょっとした考え、思考のシフトを行ったとする。だけど、そこにですね、ご本人の意思が伴わなければ、ちょっと良くなるかもしれないんですね。あ、そっか、こんな考え方もあるんだ。なんか希望が出てきたってなってくるかもしれませんが、その後、ご自身で、その思考をですね、こう上書きしていかないとやはり戻ってしまうんですね。そこがすごくポイントなんだなって思ったんです。そうなので、私が何かをするっていうのは、もちろんね、エネルギーワークという意味ではそうだと思うんです。その方がただここに注釈が入ってきて、その方が準備ができていればという形です。その方の心構えがヒーリングを受け取るというような、例えば自分は変わるんだ、自分はここを変化させたいんだというような心構えができているのであれば、そこに、ヒーリングというエネルギーが入っていき、思考であったりとか、何か感情のパターンというものに変化が起こってくる。もう本当にね、エネルギーというものが必要な方であれば、エネルギーがそこに供給されるという形になっていくと思うんですね。なので、本当にね、思ったことは、やはり、人間というものはですね、皆さん本当に強いものをお持ちであるということなんですね。私は弱いですって、そんなことないです。私は弱いですっていう声がどこから なんとなく聞こえてくるのですが、いえいえ、そんなことはないんです。もうこの地球に意志を持って、誕生したという時点で、あなたはもう本当に強い意志を持ってこの世界に生まれてきた方なんですよね。そう。そしてそこを自分の中で気がつくこと、そっか、私はしっかりと私の中で強さを持っている、 うん、だけどこの方のエネルギーとか、私はここで変化する道を選んでいるはずだっていう風になるのであれば、そう、例えば病気であれば治療が働くようになっていきます。お薬が体に効果を出すようになっていきます。なんで私こんなにお薬飲んでいるのに効かないのかしらっていう時は、もしかするとそこにあなたが変えなければいけない思考であったりとか、変えなければというか、ご自身で気がつかなければいけない何かのプロセスが存在しているのかなといったような感覚があるんですね。うん。はい。改めて、ゆびさん、本人が意識を変え、変わろうとしないと変わらない。それはすごくよくわかります。自分自身もあると思いますし、仕事上でも感じますね。うん、そうですよね。本当にそうだと思うんですね。本当、なんかこう、私って不幸なのっていう方っていらっしゃると思うんですね。職場での方では特にいろんな方に会いますので、いると思うんです。私はよく患者さんとかを見ていて、なんでこの方はこんなに辛い人生とかね、そう、お話を聞いていて、あ、なぜこんな風に、後からいろんなことが この方の人生に起こっているのかなと思った時に、やはり何らかのパターンがあるなっていうことを感じるんですね。そう、例えば何かの病気、私はたくさんのがん患者さんとかとも触れますので、そう、部位にもよるんですよね。例えば女性の方であれば乳がんとか、そういった方と接していると、その中にですね、なんとなく共通点があるよなといったような感覚もあるんですね。うん。そして、そこで、うん。やっぱりこう、治る方と、この世界から旅立たれて光の世界に変えられる方もいらっしゃいますよね。治った方のお話を聞いていると、なんとなくその方の中で気づきがあり、そこで苦しいプロセスを積んで、だけど、自分が変わると決定して変わったところから、物事が良くなっていった、何かに気づいたというような感覚を得ることが本当に多いなと思っています。はい。うん。改めて、ティーブさん、子供は割と柔軟かもしれないですね。もちろん 100% ではないですが、うん、そうですね。はい。お子さんというものは、やはりすごくね、柔軟性には富んでると思います。ただ、吸収力が高いがためにですね、親であったりとか、先生と呼ばれる人たちの、エネルギーをものすごく受けてしまうんですよね。うん。なので、まだこう、柔らかい魂であるがために、いろんなものを吸収してしまう。そう、そしていろんなものを柔軟に受け止めてしまうがために、例えば、親の方ですよね。両親のすごく堅くなな一面を持っていると、一面があったとして、そこを感じてしまうと、それを受け止めてしまう、受け取ってしまうという性質があると思うんですね。なので、うん、親のあり方が大切だっていうふうに子育てのね、世界でも言われると思うんですが、そこのゆえんであるとも思うんですね。ただ、私のスピリチュアルの世界で言うと、やはり子供というものは親を選んできています。今回の魂の学びには、この方であれば、その学びを得られるだろうというような状態で、しっかりと親の方を選んでですね、子供たちっていうものはこの世界に降りてきてるんですね。それがやはりどんなに辛いことでも、うん、そこに選択があることは、私は選択があるんだろうなというような感覚があるんですね。そう。なので、そこで例えば、その親から何かを学び、うん、それを反面教師にしていくのか、その学んだものを自分に受け止めて、自分もそれを繰り返すパターンを今回の魂の学びで選んできているのか、本当にね、こう考え始めると世界観が大きく大きくなってきてしまうので、うん、すごくね、難しい部分にはなってくるのですが、やはり選択しているとは思うんですね。なので、そう、自分、親としての今の私のあり方ですよね。やはり、息子にとっては私は選ばれたということで、何か、うん、私自身も気をつけなければいけないところはあるなと思うんですね。そう、例えば何かこういった思考のパターン、すごく固くなに私が持ってる一面があるとしたら、ここを私は何かこの子から受け取るために、 うん、この子は私のところに来てくれたのかもしれない。息子にしてみれば、お母さんにこの気づきを与えるために僕はここに存在しているっていうことにもなったりするんですね。本当にやはり魂でのつながりというものがあって、ご縁があって、この世の中に同じ時期に生まれ、そして親子であったりとか、まあ夫婦もそうですよね。夫婦というような関係を保つ。ただ親子はやっぱり強いです。うん。血のつながりというものはやっぱりね、切っても切り離せないというところ。うん。難しいところではあるのですが、やはりね、血のつながりというものは強いなと思います。はい。アルタナティブさん、ユミさんの気づき、なるほどです。ということで、そう、本当にね、すごくね、心の、この配信を聞いてくださる中で、聞いてくださった方の中でですね、心に反発心が芽生える方がいらっしゃると思うんですね。例えば、人生における本当に難しい時期を今、この瞬間に迎えられているとして、そこで私の言葉を受けたとしたら、そこに反発心が起こらないわけがないんですね。私はそんなの選んできてないって思うと思うんです。うん、それは、心が防衛を、本能を示しているから、だと思うんですね。ただそこにもう一歩ですね、あなたがそっか、何なんだろう、もしかするとここに何かのヒントが落ちているのかもしれないと自分の心に向き合った時、今回気がつくべき、はい、決めてきた、うん、大きな、はい、気づきがにつながってくるのかもしれません。そしてこの瞬間、その変化、あなたの心の中でその変化が起こった時にですね、物事が好転していくという形に、そう、あなたの中での好転です。につながっていくということになり得るんですね。そして、それがあなたの経験となり、あなたが次、同じような境遇に立たされている方に伝えることができるということ、自分で経験したから人にも伝えられる。そう、そういったことにつながっていくのかなというような、自分はそのループから抜け出せた、抜け出したからこそループにいる方の光になれるのかもしれないというような、うん、人生の道が開けていくのかなと思うんですね。なので全て理由があって起こっているんです。そう、その理由というものはね、もしかするとその時には気づけないかもしれないんです。もしかすると5年とか10年とか経って見直した時に、ああ、あの時のあの瞬間が私にとっての変化の時だったんだな、そうって思われるかもしれないんですね。そう、なのでね、私にとっても人生、すごくね、こう平坦な道を歩んできたわけではなかったんですね。やはり聖書をね、ちょっとこう、行き来するような経験をしましたし、そう、そういったことも、当時の私はね、なんで私ばっかり、なんで私はこんなに不幸なんだろうっていうふうに、自分に対してなんでっていうことがあったのですが、今見返すと、そっか、だからこそ私は今、ライトワーカーとしての道が目の前に開けているんだろうなって言ったような感覚があるんですね。そう。なので、うん。やっぱりご自身であること、そして、周りにいらっしゃるライトワーカーさんであったりとか、道を示す人、癒す人、直す人という人たちは、そこの第一歩目の気づきを与える存在であるということ。その気づきをもとに、あなた自身が自分の思考を変化したときに、初めてそこに必要な癒しというものが起こっていく。それは病気が治るプロセスであったりとか、お薬の力を借りて病気が治っていくっていう形にもなると思います。そう。ただ、例えばですね、ちょっと脱線しますが、医療においてです。うん。同じお薬を飲んでいても、たくさんの反応が出るんですよね。いろんな副作用が出てきたりします。うん。で、副作用が出てるのに、やっぱりこう、お薬が効かない方もいらっしゃると思うんですね。そこは何が起こってるのかなって私が考えたときに、やはり自分の中で向き合うということを、もしかするとその方はされていないのかな。否定をしている。なぜなぜなぜ、なんで私がなんでっていうふうな、責める姿勢においていらっしゃるのかなと思うんですね。なので、そこに癒しが発生しない。 お薬の本来持っている効能が現れてこないのかなといったような感覚があるんです。そこが例えば意識が変わりですね。あ、そっか、私はここがこういったパターンがあったからこういった病気が現れてきたのかもしれない。私はここで変わるんだと宣言した時点でですね、やはりそこに飲んでいるお薬の本来ある効能が出始めるという形になってくるのかなと、私は、はい、今日のパネラーさんの一人だったんですが、先輩の一人、お医者様だったんですね。で、実際にお医者様としても活動されている。そして、私も医療の現場にいるので、すごくね、こう、お話に共通点があるなといったような感覚があったんですね。そして、私が見ている患者さんたち、そして、彼女が見ていた、患者さんたち、やはり、こう、思考に、一定の、パターンがあるかなっていったような感覚があったので、今日はね、それをメインにお話をさせていただきました。アルタネティブさん、子供にとって先生や親の影響を強く受け取る。子供は親を選んで生まれてくる。それもすごく感じますね、ということで。本当にそうなんですよね。柔軟性に富んでるからこそ、接し方っていうものを、はい、やっぱりすごく気をつけてはいます。はい。ただ、学びであることはそうなんですよね。例えば、外ね、親の元を離れた場所で出会う人たち、出会う大人たちからの影響を受けたときに、例えばね、先生がちょっと難しい先生がいらっしゃるかもしれないんですね。ただ、そこでですね、何を受け取るかは、その子次第なんですよね。そこでただ嫌な先生だって丸にするのか、ああ、この先生はこういった感じなのかなといったような、心が成長していく上で、子供たちも自分でその道を開拓していきます。なので、親としては、そう、もし、子供が話したいという時は、安全安心の場所を作り上げてあげる。あなたが話したければ、そう、私はここにいるし、私のドアは開いているのよといったような感覚で私は、息子に接しているかなと思います。そしてこれからも多分接していくと、そういった形で接していくと思います。そう、彼自身の学びのを邪魔することは私はしないですし、レールを敷くということもしないです。そこに、ただこう、安心安全の環境を作ってあげるということかなといったような感じが、私は、彼と接していて、自分のあり方みたいなものを感じています。はい。アルタネティブさん、薬が効かない。意識で違いが出てくる可能性はあると私も思います。ありがとうございます。本当にね、なんかこう、看護師さんであったりとか、介護職の方であったりとか、もちろん先生たちですよね。は、たくさんのね、症例を見る中で、やっぱり、あれ、なんでこう、聞く人と聞かない人がいるんだろう。なんでこの方はこんなに病気が早く治るのに、この方は全く治らないんだろう。これは、やはりあると思います。で、夫翔ちゃんにしてみてもそうです。一回で治る患者さん、姿勢がですね、痛みが消失する方もいれば、何回も通って、やっと自分の中で、そうだ、私はもう治っていると思うっていう風な意識が芽生えた時に、治る方もいらっしゃるんですよね。痛みが消失したっていうことを自分の中で落とし込めない方もいらっしゃるのも事実なんです。痛みがある生活が私であるというような、間違ってはいないんですが、すり込まれた感覚がある方もいるんですね。そう。なので、そこを、自分の中でどう変化させていくのか。そう。で、もしかすると、私とその患者さん A ですよね。クライアントさん A さんは、スパークが起きなかったかもしれないです。そうなってくると、私はしっかりと手放してあげるということもしなければいけないんですね。私にできることは多分これまでだと思いますということを伝えてあげないといけないんですよね。というのは、私に起こせなかったスパークは、もしかすると他の誰かがその患者さんに起こしてあげることができるかもしれないんですね。そう。なので、クライアントさんと、その施術というかヒーラーさんというか間柄では、やはり、とても、これは何て言うのかな、日本語。とても、誠実であることが、まず一番であるかなと思うんです。そう、私にできること ここまでしかできなかったなということ、うん、ここまでかなっていうこと、そう、もしね、ヒーラーさんであれば、それは自分でわかると思います。そう、そしてそれを、伝えてあげる、うん、っていうこともする。そしてそこで、その伝えた時に初めてスパークが起こるかもしれないんですよね。どこでそのスパークが起こるかはわからないんですが、やっぱりこう、自分でできることの限界を超えないようにする。これはライトワーカーとしてもすごくね、大切なポイントなのかなと思います。今ね、すごい大雨が降ってきました。うん、なんとなくそうだねって言われているような感覚があります。はい。そうですね。改めてさん、気づきを与える存在であり、距離感を大事にしたい。と感じました。ありがとうございます。ということで、うん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。そう、だからといってね、成人である必要はないんですね。あなたも、私も、そう、リスナーさんもですね、これを聞いてくださっている方も、皆さんね、尊敬されるべき魂であって、そう、完璧な人間である必要はないんですね。そう、人間らしいからこそ、この地に生まれて、この地球上に今生を成しています。なので、頑張って、いい親であろうとか、頑張って、こんな風になろうって思わなくてもいいと思うんですね。うん、不完全であってよい。不完全だからこそ尊いっていうものはあると思います。なので、私は自分の弱さというものを息子くんですよね。息子にものすごく見せていますし、うん、私は全然完璧ではないんだ。私も間違えるし、私も、うん、しっかりと謝らなければいけない。もし間違ったことをしてしまった、言ってしまった時はしっかりと謝るし、うん、そういうことを伝えるっていうこともしています。そう、完璧である必要はないんですっていうことをぜひね、皆さんに、改めてさんは大丈夫だと思います。うん、ただ、これを聞いてくださる方で、完璧にあろうとしている方がいらっしゃるとしたら、あなたは不完全で完全なんですっていうことを今日はね、最後にお伝えしていきたいと思います。はい。ということで、うん、癒しのゴールは自分であること。そう。そこに今日ね、今日の朝のセッションで得た気づきがありましたので、今日はね、この朝の時間を使って、はい、アウトプットさせていただきました。それでは皆さんの一日がですね、あ、そうなんです。そしてね、息子くんだったんですが、昨日、元気に学校行ったのですが、学校で多分思いっきりはしゃいで、その後ね、元気だから行けるかなと思って、夫翔ちゃんにですね、レッスンに連れて行ったところ、はい、体調もめちゃめちゃ崩してしまい、今日は、はい、お休みする運びとなりました。そう、私の中でやりさせすぎてしまったな、といったような反省点です。そう、ね、今までのパターンを見ていたらきっと大丈夫だろうな、すぐ元気になるパターンだと思ったんですが、やっぱりそこはね、ちょっと無理をさせすぎてしまったなと私も反省をしております。ということで今日はね、今うん、自分の部屋で暖かくしてゆっくりと休んでもらっています。うん、ね、ちょっとスローペースで行っていこうかなと思っております。外も雨なのでね、今日は、ゆっくりと、はい、自分のエネルギーをね、こう、充電させる一日にしていこうかなと思っています。それでは皆さんの一日がですね、本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから、ユミが愛を込めてお送りさせていただきました。改めて、ビソン、本当にありがとうございました。あ、そう、息子さんそうだったんですね、お代人です、ということで。そう、元気なんですがね、そう、なんかこう、私が、元気すぎる5歳児のね、うん、エネルギーを読み誤ってしまったということで、はい。はい、ちょっと反省しております。はい、ということで、それでは良い一日をお過ごしください。行ってきます。そして行ってらっしゃい。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。